はい、こんにちは、皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回からちょっと一月以上経ってしまってますけれども、ゴールデンウィークに入ってですね、皆さんものんびりした時間過ごされてるかと思いますけれども、はい、新年度のバタバタがちょっと落ち着きましたので、また配信をですね、ぼちぼちしていこうかなと思っております。で、今日はですね、一番基本的な、僕の中で基本的な話ですね。皆さんにとっては新しい話なのかもしれないんですけれども、今まで話してきたことのですね、基本になるような話をしていこうかなというふうに思っていますが、僕が保育を考えるとか、環境を考えるときにですね、一番起点になっている話ということで、はい、情報、インフォメーションですね、という話をしていきたいなと思っています。で、なんて言うんでしょう、ものを考える足場になるようなものって、実はあるようでない人も結構多いかなという感じがしているんですが、生態心理学という、学問領域に僕は軸足を置いておりますので、その生態心理学ではですね、情報と調整ということに、軸足を置いてものを考えるというふうなことで、心理学をやっていると。英語で言うとインフォメーションとコーディネーションというふうに言うんですけれども、我々の生活は、それが2つの柱であると。それが、ある意味一体なんですけどね、違う言い方とするをすると知覚と行為と言ってもいいのかもしれないんですが、で、情報って何のことかっていうとですね、語源的には情報源に関わるものを、もの情報源のことを伝える情報なんですけど を別の形の中に入れてですね、インフォーム、インというのは接頭語で、何かの中にという意味なので、フォーム、形の中に入れて伝えるという意味合いなんですね。なので、例えば僕らが見ているのは光の中に元の情報源、例えば椅子があるとかですね、パソコンがあるとかですね、そういうものが光の情報として僕らの目に伝わるというのが、まどろっこしい言い方をするとそういうことですよね。それが情報と呼ばれるものであると。で、情報って聞くと、僕らはね、ほら、情報化社会なんつって言うから、インターネットで流れてくる何かだったりとか、ニュース、新聞記事も情報かもしれないし、そういうものだと思ってしまう、先にそっちを思い浮かべちゃうんですけど、それって二次的な話でですね、本来は僕らの周りに包囲環境と言いますが、僕ら個々人、僕なら僕を包囲している環境があって、そこから伝わってくるもの、それがまず一次的な情報ですよね。直接知覚できるもの、人の手が入らずとも直接知覚できるもののことを、一次情報なんて呼んだりもしますし、生態学的情報なんて呼び方もしますが、そういうものですね。音もそうですし、手で触って何かを感じることができる、これも情報ですよね。これは何かの形にというよりは、もう直接的に手で触って伝わるという、でもこれも情報と言っていいんだと思いますね。インターネットとかメディアを介して伝わってくる、俗に現代人が情報だと思っているものっていうのは二次情報で、なんだ、現代社会になってから生まれていったものと言っていいのかな。比較的そういう側面があるかなと思いますけれども。で、コーディネーション、調整というのは、コーディネートなので、何かとともに、オーディネートっていうのは順序立てるってことだと思うので、何かというのは、外界にあるものもあるし、外界というのは人も含めてですね。だから、それに合わせてオーディネート、システムを作るって考えたらいいと思うんですけど、順序立てるということという意味合いでコーディネーション。だから僕らは、情報を得て、それに合わせて、行為、行動を、身体の動きをですね、調整して生活が成立するっていうことですね。なので、僕は今椅子に座ってこうやって話してますけれども、椅子に座るというのも、椅子と接触している僕のお尻だったりとか、足の太ももの裏だったりとか、そういう部分で、 椅子との関係をもちろん無意識のうちにですね調整をしていて、座るという行為がまあ成立してるわけですけど、まあ、そういうふうにしてそこからまあスタートをすると。だからね、そこにも時々刻々と周りから情報を得てというふうに書いてますけれども、それに動いて合わせて周りからの情報を、まあ、五感と言いますが、五感だけじゃなくて本当はいろんなところから情報を得ているんですけれども、それに合わせて行為ですね、アクション行為と言いますが、これをどんどん遂行しているというのが我々の、まあ、なんて言うんでしょう、生活生命と言っていいんでしょうね、はい、と言えるだろうというのがまず大前提になります。で、具体例として見えるっていうのがなぜ可能なのかっていう話を考えてみたいと思うんですが、僕らはなぜ見えるのかっていうことですね、少し、2番に移りたいと思いますが、はい。で、僕らが 目が見えてるのは網膜とかですね、なんだ水晶体があるからとかですね、そういうようなおかげで、つまり人間側が持っている機能のおかげで目が見えているというふうに一般的に思われているんですけれども、実際にはそうじゃなくてですね、目の機能が何もおかしくなくても目が見えないっていう現象は起こる。それはあの 脳との話、脳みそね、脳みそとの話だけじゃなくてですね、違うものがないと見えないということが分かっています。それはですね、環境側にある情報っていうことですね、がないと見えないというふうになことが分かっています。で、これはですね、あれです、ホワイトアウトとかそういうのをですね、想像してもらったり、真っ暗な、本当に、真っ暗な中にいるとですね、目が見えるということがあっという間に分かんなくなるというのは、僕も経験したことありますが、皆さんもしかしたら経験あるかないか、あ、まあでもあるんじゃないかな、ホワイトアウトとかってある程度の経験、多分霧に包まれて本当に怖くなっちゃうとかね、ありますよねごめんなさい、ちょっと体調がおかしくて喉の調子がおかしいんですが、ごめんなさい。で僕らに情報を与えてくれるですね、環境側の要素って実は3つしかなくて、そのまあ環境には3つしか要素はないんだっていうことをジェームズ・ギブソンというですね、生態心理学を作った心理学者は言っていますごめんなさい、すいませんで、その3つというのが物質、サブスタンスですね、で媒質、ミディアム、表面、サーフェイスという3つです。はい。でそれぞれちょっと説明をしていこうと思いますけど、物質というのはまあ物のことですよね、まさに、いろんなものです。で僕らはその中を通ったりすることはできないし、その中も見ることは、基本的に物質の中というのは見ることができないと僕らが見てるのは全部表面であるということは言えると思います。で、媒質というのは、まあ、人間は陸生動物なので、空気ですし、水生動物、水の中で生きているものにとっては水が媒質になるわけですけど、まあ、要はその中を通ることができて、光とか音とかそういう情報をですね、まあ、伝えてくれるもの。僕らは音が聞こえるのはあれでしょ、音源が空気を揺らしてですね、その揺れが媒質を通じて僕らに伝わってくるということですもんね。なので媒質のおかげでいろんな情報を得ることができていると、一般的にはね。もちろん直接接触のものはあれですけど、嗅覚とかも含めてですね、媒質のおかげだと。で表面ですね、表面というのは物質と媒質の境界面、物質と媒質が触れ合うところなので、僕らは物質の中は見れないという話をさっきしましたけど、例えば何でしょうね、パンが目の前にあるとして、パンの全体の、僕らが見てるのは全部表面ですよね。でその表面の中を見ようと思って割ったら、その中はもちろん出てくるんですけど、今度出てきたそこはまたこう媒質と触れ合うところになるので、まあ、厳密に言うと表面であるということを言ったと考えれるということですね。はい。で、この表面にですね、まあ、キメと呼ばれるような凹凸、凸凹であったりとか、化学的、化学物質的な特徴、まあ、色ですよね。そういうものがあることによって、我々の視覚っていうのは機能すると。 でこのキメがですね全くない状態ってほとんど経験することはないわけですが、さっきも言いましたけど、雪がものすごく降ってホワイトアウトするとかですね、あと霧がものすごい濃くなって本当に、いわゆるキメのようなものが全くなくなるとかですね、あと真っ暗な夜、本当に真っ暗な夜を経験すると、まあ、日本で本当に真っ暗な夜ってあんまないかもしれないんですけど、僕はアメリカの本当に田舎でですね、本当に何もない、もう周りに本当に誰も住んでないようなところに、まあ、行ったことがあってですね、そこから外を見て、まあ、家の方を見なければですね、本当に真っ暗で何もないと。月明かりすらなければ、月明かりがあればもちろん見えますけど、何かがね、木だったりとかね、月明かりがなければ本当に何も見えないということを経験して本当に怖くなったことを覚えていますけれども、だから見えるというのは目の機能ももちろん、あの機能がなかったらもちろん見れないんであれなんですけど、機能だけではなくて、周りにあるそのキメと目と、まあそれ以外にもいろいろまあ要素があるわけですが、だからそれもシステムなんですね。視覚システムというふうに、ギブソンは言いましたけれども、そうやってだから調整してる、そういうシステムを作って調整してるということですね。だから子供たちもそれをだんだんできるようになっていく。大きくなるにつれて、ちっちゃい本当に生まれてすぐの頃から最初はいろんなことができないけれども、やってるうちにだんだんできるようになっていくということですね。なので3番に移らせてもらうと、僕は講演をさせていただくときに、子育て講演とかですね、あと先生方の研修の講演させていただくときに、僕らは環境の中に生まれ落ちていて、後から参入してるんですよねっていう考え方からスタートをいつもさせていただくんですが、これはこういう1番2番で申し上げたような背景があるからなんですね。で、そういう私たちがいる場所のことをですね、まあルームというのは、まあ一般的に日本語では部屋というふうに訳しますけれども、場所とか環境をこうお話しするときに、空間スペースというですね、物理学で用いるような概念を用いる人もいるんですが、物理学でいうスペースっていうのは抽象概念で、まあ実際には起こりえないもの、空間的な広がりがあって、そこにはまあ何もないと、平面だけがあると。だから床もなければ何もない、ただ平面の中に座標軸を取って点を打つみたいな考え方をするんですけど、実際にそんなものは存在しなくて、僕らが生きている場所、ルームというのは常に地面がありますよね。床、地面があって、そして、重力というような方向性を必ず持っていて、重力というのは上と下を必ず規定しているわけですよね。で、だからこそ地面と空というのが存在していて、それから、まあ、一般的には何らかの遮蔽、壁であったりとかですね、そういうものが存在すると、そういう場所のことを、まあ、ルームというふうに呼ぶんですね。で、そういう場所には本当に数多く、まあ、無数のと言っていいと思いますが、無数の情報がですね、そこには満ちていて、僕らは情報に満たされた中にいると。なので僕は、まあ、情報環境っていうふうに、環境とは情報に満ちたところであるというような考え方をしていいと思ってますし、そこからスタートするというのが僕のというか生態心理学のスタート地点というふうに理解をしています。なので、まあギブソンってアフォーダンス理論というのが有名でですね、アフォーダンスの話は保育に関する本でもたくさん出てくるんですけれども、アフォーダンスだけを理解しようと思ってもちょっとなかなか理解しきれないかもしれない。この基本的な情報っていう考え方とか、コーディネーション、調整っていう考え方が分かってくると、アフォーダンスの話も分かってくるのかなというふうに思います。先日って、まあ、4月に入ってからですね、ある保育絡みでですね、仲良くさせていただいている先生からですね、昨日雨が降ってね、園庭に水たまりがあったからなんつって、僕が水たまりの研究をしてるのをね、ご存知なので、その先生もで、子どもたち水たまりで遊んでましたなんつって、写真を何枚か送ってくださったんですね。でそこにもあったんですけど、例えば子どもの手がその土に触れているその様子、力の入れ具合、であったりとか、目であったりとか、体の姿勢であったりとか、そこに子供が の意図みたいな狙いみたいなものって浮かび上がってくるというかですね、まあ、写真で見てるだけでは推測かもしれないですけど、でもやっぱり指の折れ具合とかね、そういうなんでね、子供が指先でここで感じているであろうことってある程度想像つきますよね。そこからなんかこう話したりとか、多分こういうことしようとしてるよねみたいなことって何人かで共有できそうなことってあるじゃないですか、写真でね。そういうなんを起点にして、僕はあの場所を作るっていうことを、子どもたちが従前にこう遊び込める、遊びに没入できる、没頭できるような場所、どういう場所なんだとかっていうことをまあ考えたいと、子どもの、その感じている子どもの周りにある環境って言っていいのかな、子どもが感じている環境というかな、はい、まあ、場所ルームですね、はい、っていうのを子どもの行為から理解をして、そこから研究をスタートさせたいというふうに思っているということですね。はい、ということで、保育を考えるときに、おそらく保育の何て言うのかな、保育者たちは何でしょう、子どもたちの養護とか教育とか、あと日々のカリキュラムっていう表現が合ってるか分かんないけど、日々の生活をどういうふうにしていくかっていうようなことを一日を通して、もしくは1ヶ月、3ヶ月、1年みたいな感じで時間軸も入れ子にしながらですね、いろんな視点から考えてると思うんですけど、まあ、僕はその環境という視点から、もしくは遊びの環境という視点からまあ考えてますけど、そういうような情報という視点からものを考えるっていうことももちろんできるだろうというふうに思っていて、そういうことをまあここでも発信しているし、授業中に学生にも伝えたりしているというようなことを、まあ、していますということですね。こう保育子育て時間軸、さっき言ったように入れ子になっていろいろ考えるとですね、まあ、こうなってほしいとかですね、そういう姿を先に、未来の姿を描いて、そこから逆算するとかですね、もしくは発達ってこういうもんだっていうですね、あたかも正解があるかのように思ってしまっていて、そこに対して何々ができないとかっていうような、今うちの子は足りてないとかですね、不正解であるみたいな考え方、視点で見てしまいがちかなというのを、まあ、感じることもあるんです。皆さんとは言いませんが、だけどそういう姿になってほしいということを、まあそれはそれで考えつつですけど、ただ発達ってやっぱりわからないというか、人によってその何て言うの、こう経ていくルートが違うっていうのか、発達にもいろんな無数のルートがあって、これが正解みたいなものって実はないですよねって思った時に、今ここでこの子たちが自分の周りの環境、包囲環境をどう知覚し、どういう情報をゲットしながら遊んでるのかとか行動してるのかみたいなことを考えるっていう、そこを起点にするっていうのもすごく可能性のある話だなと僕は思ってるわけですね。はい、で例えばですが、年度末ぐらいだったかなにお伺いした園の、そこでも園庭作りのアドバイザリーをしてるんですけれども、ごっこ遊びの時に、使わなくなった古い、それこそ昭和時代のですね、ポットとか、ガス、電子レンジとかですね、そういうものを、使うことによってやっぱりリアリティが増すと、でリアリティが高い方がいいのかどうかっていう考え方は、まあ、一方であるとは思うんですけど、やっぱりこうそのリアリティのあるものもやっぱりこう情報として子どもたちはゲットするわけですよね。で、そういった決め、そういった情報をですね、子どもたちはゲットすると、火をイメージするのが簡単だったりとか、じゃあこれだったら水がいるやんみたいな、そのニーズみたいなものをですね、比較的感じ取りやすいと、っていうのがあって、感じ取りやすいのがいいのかどうかも、これは僕にもまあまあちょっと議論のあるところかなと思いますけど、でもねやっぱりね、ままごととかの遊びがですね、やっぱりこう盛り上がるんですよね。でこうフライパンに入れた食材、実際に見た場面としてはね、炒めるみたいな行為も、なんていうのかな、フライパンを持つ手とか それからフライパンと逆の手でしゃもじを持っている手とか、それがですね絶妙に良い動きをする、本当に痛めてる感じの動きをする、つまりその周りの情報とこうコーディネーションしてるうちに、でコーディネートしてるうちにですね動きがコーディネートされていく、その超こうリアルになっていく、そういうのがあって、やっぱりそうなると遊びが長く続くし展開するし楽しいしってやっぱりなるわけですよね。で生態心理学者の、まあ、中高の層じゃないけど、なんか何て言ったらいいのか分かんないですけど、もう一人すごい有名な学者さんでエドワード・リードという方がいるんですけれども、彼は、まあ、群生環境という表現をしたんですけど、僕らはまあ何て言うんでしょうね、群れてある一定の文化を作ってですね、その人間らしい生活みたいなのを営んでいくっていうかですね、そういう群れを作って、まあ、生きていくっていうようなことを、まあ、言ってですね、その中で、まあ、人間化していくっていうのかな、動物ではなく人間になっていく、社会を形成するとか文化を形成する人になっていくっていうことを、まあ、話してるわけで、文化的な側面ってとっても、まあ、大事なわけですよね。ってなった時に、大人が使っているであろうものを遊びの中で実際に使って真似て、やってみる、そういうのも保育の中でですね、この日本という社会の中で生きていく中で、大事な環境なんじゃないかなというふうに思うわけです。そういうものを、その情報、子どもたちは子どもたちなりにですね、その周りの情報、一時情報から日々の遊びの中でゲットして、遊びの工夫というのか、遊びがどんどん展開していくっていうのかな、はい、というふうに考えていいのかなというふうに思うんです。はい、そういう視点から考えると、だから僕が保育を見ている視点が、保育をずっとされてきた方とはまあ違うという話はいつも言っていただくんですが、だからそういう視点、僕が軸足を置いている視点から見るとそういうふうに見える、でそれが仮に、まあ、少し面白いというか参考になるというかですね、何か意味があると思っていただけているとするなら、それはその軸足に何か意味があるというかですね、そういう見方をしていくとまた違う見え方ができるんじゃないかというご提案ですね。はい、なので、今日は、まあ、また原点に戻ってですね、そういう話をしてみましたということです。はい、何かの参考になれば良いのですがということですが、はい、いろんな本が出てますので、ここでももう散々紹介してきておりますけれども、今新しい本も出たりしながらですね、はい、生態心理学というのは非常に未来のある学問で、保育だけに限らずいろんな領域で応用できる学問領域かなと思っていますけれども、はい、もしよかったらですね、子育てとか保育にも生きるものだと思っているので、ぜひ勉強してみていただければと思っております。はい、それではですね、ゴールデンウィークもまだまだ あと1週間ほどですかね、続きますけれども、僕も、ま、この間にですね、もう1回か2回ぐらい、はい、音声をアップできればなと思ってますが、また皆さんですね、お時間があるときに遊びに来ていただければなと思っております。それでは今日も長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。